一般の方でも例えば食事の後ですとか、はい、1日の中での血糖値というのは上限があるんですか？
そうですね、例えば糖尿病の診断がつく前の境界型糖尿病っていう方でも食後の高血糖が起こるというのが最近言われています。はい、
じゃあ本当によりそれぞれの一日を通しての血糖値っていうのを知りたくなってきますよね。
はい、そうですね。はい、
今その血糖コントロールの重要性ということで、はいはい、岩手医科大学で取り組んでいることがあるということですね。
はいはい、血糖モニタリングといいますけれども、はい、この進歩として2017年平成29年の9月1日よりインスリンのお注射をされている方なんですけれども、患者さんにフラッシュグルコースモニタリングシステムという血糖測定の方法が保険適用になりました。フリースタイルリブレと具体的には言いますけれども、間質液中の血管から染み出た間質液の中のグルコースの濃度を記録するセンサーとその測定値を読み取り表示するリーダーから構成されています。
間質液中というと、
そうですね、血管の中を血液が通っているわけですけれども、はい、その血管の壁を染み出て組織に浸潤する組織間質の液なんですね。間質っていうのは間と書きますけれども、はい、
それが針などを刺さずにセンサーで読み取ることができるんですか？
はい、ほんのちょっと10ミリに満たない針を皮下に刺して、500円玉ぐらいのセンサーなんですけれども、これを2週間貼り付けます。でこれをですね、このセンサーの上にスキャンして間質液中のグルコースを表示させるシステムです。今までは指先をパチンと線刺針で線刺をして、これすごい痛いんですね。インスリンのお注射よりも痛いって皆さん言いますけれども
そうなんですか？
そうなんです。で1日3回4回と測っていると指先がもう痛くなって痛くなってっていう患者さんが多かったんですけれども、すごい進歩で上腕の後ろのところにですね、こういうセンサーを2週間貼り付けて、いつでも好きな時にこういう食べ物食べたらどうなんだろうって言って機械をかざすだけで値が出るという機械です。
なるほど、はい、それは寝ている時に例えば寝返りを打ったとしても、
はい、
大丈夫？
大丈夫です。お風呂にも入れます。プールにも入れます。
あ、はい、そうなんですか。
はい、でこの機械は継続的に間質液中のブドウ糖濃度を測って、15分ごとのこの代表値のブドウ糖濃度を記録していきます。で、14日間通してのこの血糖変動の曲線も描くことができます。で今まで捉えきれなかった就寝中寝ている間の血糖値だとか、例えば食後急峻に上がるこの血糖のスパイクの波を捉えることができるようになっています。
やはりこの24時間管理できる、はい、こういったモニタリングのフリースタイルリブレによって治療にもこう劇的に変わったというか生かされてはいるんですか？
はいはい、今まで私たちも知り得なかった寝ている間の血糖値だとか、食後急峻に上がってしまって、例えば病院に来て食後で測っても正常値の方でもこのリブレをすると食後の血糖のスパイクが大きい方もいます。はい、ヘモグロビン A1C が良好ですよという方でも食後にボンと上がる方もいらっしゃいます。こういうのが捉えられることになってきています。でこの血糖のスパイクっていうのが、例えばその認知症とか動脈硬化の病気、がんとかもそうですね、そういうのと関連があると最近言われてきています。でこの血糖の変動を捉えることが重要ですということが最近すごく言われています。
はい、じゃあ患者さんにとりましてはいろいろなメリットがあるということですよね。はい
はい、今までの診療では知り得なかった情報がたくさんあります。この従来のその指先を線刺して血糖を測るという血糖の自己測定器では測定時の血糖値しか把握することができませんでした。このフリースタイルリブレのシステムでは従来の血糖の自己測定器の機能と、あとはその継続的にグルコースをモニタリングする機能を合わせ持つんですね。両方測れます。でその指先の血糖値だけ測るのに比べまして、いいことは14日間の血糖のトレンド、血糖の変動といいますけれども、これを手に入れることが可能になりました。 で、この血糖の変動を見える形にすることによりまして、先ほど申しました寝ている間の例えば高血糖、例えば無自覚性の低血糖、この寝ている間の低血糖っていうのが心臓の不整脈にすごい関係があるというのも報告されています。あとは日中の高血糖、食後の急峻な立ち上がり、これも把握することができまして、これをもとに医療従事者はより良い治療ができるようになります。ヘモグロビン A1C は過去の1ヶ月から2ヶ月の平均の血糖値を表す指標でありまして、過去に遡って平均的な血糖のレベルを表すものなので、この血糖の激しい変動とか、あと日差変動ですね、はい、そういうのを把握できないことが多いんです。ヘモグロビン A1C だけ見ていますと、食後の短時間の高血糖、血糖スパイク、あるいは低血糖を見逃すことも多くありました。で、ある時点での血糖値を見るだけでなく、血糖値の推移や変動を細かく把握して、高血糖や低血糖をできるだけ減らしていきましょうというのが血糖トレンドという考え方なんですが、これが注目されています。血糖の変動が大きい患者さんの方が、血糖の変動が小さい患者さんよりも動脈硬化の病気が進みやすいということが言われております。ヘモグロビン A1C だけでなく、この血糖の変動にも注目した血糖のコントロールが重要であると言われています。
はい、先生、でも途中で治療をやめてしまう患者さんもいる、はいはい、それから病院に行く前、頑張っていい結果を出そうとする、うんうんはい、もうそれが効かなくなりますね、先生ね、
はい、そうですね、
正確な値が出てくるということで、はいはい、病院で演じる必要もないですから、うん、正しい値というのはもちろん知って治療に生かすべきですけれどもね、はいはい、
そうですね、必ずその患者さんに役に立つ、戻ってくる、はい、有益な情報だと思います。
使用にあたりまして、患者さんに伝えたいポイントなどはありますでしょうか。はいはいはい、
このリブレをつけるとですね、すごく気持ちが楽になったっておっしゃる方がいます。どうしてかというと、1日3回も4回も1型の患者さんでは、今までは指先で血糖を測ってたんですね。それがその血糖のこのモニタリングができるようになりまして、スキャンするだけで血糖値が出ますので、すごい楽になったとおっしゃる方が多いんですけれども、注意すべき点がたくさんあります。それはその測定の結果によって、自分の判断で飲み薬とかインスリンの投与量を変更しないっていうのが原則です。このリブレで、リブレのセンサーで表示される値は、先ほど申しました通り血糖値自体を測定していませんので、間質液中の糖の濃度ですね、ですから間質液中の糖の濃度から血糖値を推測した値がこのリブレに出るわけです。ですので低血糖とか高血糖が疑われるような値がこうリブレで出ても、それをもとにインスリンとかは変更しません。必ずこの指先の血糖値はいくら出したかって私たちも聞きます。ですので患者さんもこの低血糖高血糖が疑われる値が出たら、必ず指先で再度検査をしてくださいっていうのが原則になります。
勝手に判断をしないで、
そうですね、
しっかりとお医者様の指示を聞く、はい、ということですね、はいはい。